インスタグラムを見てました。
インスタグラム、
はいはあ、タイムラインに上がってきたんですけども、はあ、ドニーエの新作が出たんですけども、
はいはいはい、
これがそのどうやら学校の先生をやってるらしくてそのビジュアルめちゃめちゃ気になるなと思いました
よ、ね、気になる、
ね、何種類かポスターありますよね。
そうそう、
あ、そうなんです
ね、はい、見ました見ました。あの
もっといいのがあります。こんな
おーすごいな、
蹴りをやってる
本をこう山積みにしてそれに蹴りを入れてるというポスターみたいな。そうですね、
あと3本ぐらいって
もうリアル北斗の蹴りって
ですね。
めちゃくちゃ見たいでしょ。
見たい見たい見たいこれめっちゃ見たいですね。これ中国で8月16日ってことですか。
そうですね。
あ、じゃあ日本はもうまだ先ですね。
まだ先で、うん、この後は一分間こうですからね。
ですよね。
あ、そうか、こうですね。お前
目が離せない
兄貴です。
ドニーエンが8月1日に東京に来るんですよ。
え、
今日なんかブルースリー祭りとされるらしくて、本祭りがドニーエンが8月1日に来られるんですけど、うん、今日29日日曜日に宵祭りでユンピルをしてるんですよ。
すごいや
ん。私もここにいるべきじゃないんですよ。
お前
今すぐでも東京に行くんです
けど。そうなんですよ。それいつ分かったの？
これほんま2日か3日前ぐらいで。
しょうがないな。
出たのもそのだからもう1週間前ぐらいに出て情報が。
ああ、
それが知ったのが2日前ぐらいで。こんな遅いんやと思って。
ほんまやね。
本当に。しかもドニーエンが来るの1日水曜日なんですよね。普通に平日やし。
平日ですね。
やる気のなさと。
やる気のなさではないと思う。
夜忙しかったと思うんですけど。
それ何のイベントなの？
これなんかブルースリーの時計かなんか出るみたいな。
腕時計
のなんか読んだ人が深見長州らしく
て、
この人がウルスリーファンでこのイベント企画かなんかだそうで、
へ
え、電車でよく見る変なおじさんですよね。
電車でよく見る変なおじさん
電車の広告で。
ああ、なるほどね。
橘出版。
そうそう、
橘
出版。
いや、あのタイトルゴールまだなんでお願いします、はい、
シネマクティブのポッドキャスト。
我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるユニットでございます。お相手は私、2代目カリスマ司会者ペップと
北京パーと
薬師丸の3人でお送りいたします。
今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
オープニングのね、口火を実は切っていただいたのは、今お名前も名乗っていただいた通り、今回は、僕と薬師丸さんだけではなくて、はい、北京パーさんに収録に来ていただきました。
ありがとうございます。
こんばんは。
お邪魔しております。
いやいや、よろしくお願いします。
お願いいたします。
ペキンパーさんは実は、はい、グッドバッドウィアード丸井さんと ね、 ね、一緒に、はい、出ていただきまして、はい、まあ、今日はあの時もまあまあ撮りましたけど、はい、あの時以上の長丁場ですんで、
はい
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
で今日ね、ペキンパーさんに、はい、まあ、来ていただいて、まあ、もちろんペキンパーさんがどういう人かというのをご存知の方も、まあ、リスナーの方多くいらっしゃるかとは思うんですけども、改めてどういう人かっていうのを、はい、まあ、軽く
ういう、
はい、触れておきたいと思うんですけど、まずお住まいが大阪
吹田ですね。
吹田市ですかね、はい、109シネマズの大阪エキスポシティの近所。
15分で行けます
ね。ってことですね。庭と言っても過言ではない。
そう、
まあ、非常に羨ましいというか、日本ではね、今も IMAX、レーザー IMAX はあそこしかありませんから、
ね、
非常に皆さんにとっても僕らにとっても羨ましい環境にお住まいということなんですけども、今日が7月の29日ですけども、はい、今日現在でだいたい劇場鑑賞どれぐらいされてますか？
180
すごい、
それぐらいですね。
なので、まあ、だいたい年間300は
超えますね、
感じですよね。1日1本ぐらいのだいたいペースと。
ペースはそうなってますけど、固め打ち
です。固め打ちですよね、はい、1日に5本6本当たり前みたいな休みの時にドカッと見るっていう感じですよ ね、 ですね。やっぱお仕事がねあるとね、
そうですね、
平日なかなかね本数コンスタントに見るっていうのが難しいですからね、うん、はい、まあ、今日はにぎにぎしくお送りしたいなと思ってますんで、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ペキンパーさんに、はい、今今日来ていただいたんで、はい、ペキンパーさん一押しの映画作品があるということなんで、はい、まずそのご紹介を先にしていただきたいなと思うんですが、
はい、ちょっと持ってきたんですけど、まあ、とりあえずチラシ、
はい、チラシですね、はい、
これが原作の、
あ、すごい、
漫画になります。
あ、漫画なんですね。
そうです。
へ、
私もこれドキュメンタリーの本やと思ってたんですけど、
はい、
フランスの
メ
ビウスの系列の、
はいはいはい、
漫画なんで、
ですけれども、
はい、
そのタイトルが8月3日公開なんですけども、
はい、
まあ、世間一般的にはミッションインポッシブルですよね。
そうですね、
も来ます、
はい、そうですね、
で今世の中を席巻しているカメラを止めるのもその日が拡大公開
される、拡大公開
ですが、
うん、
まあ、ソビエト共産好きとしてはたまらない映画が公開されますと
なるほど、
その名もスターリンの早々競争曲と
という
作品です。これ楽しみです、めっちゃ。
これはね、もう予告編見た時私ゲラゲラ笑ってしまったんですけれども、原作は結構、ね、もっとブラックなんですけど、
あ、そうなんですね、
予告編の映像もかなりポップ
でしたね、
はい、
ほ
う、これスターリンって言っても、うん、もうあんまり通じない、
まあ、
とは思うんですよ、
そうですね、うん、
これ1991年ですかね、ソビエトが崩壊して多分下手したらソビエトっていうのも知らない方もおられる、
は
い、
あ、まあまあ、ね、ソ連という言葉も過去のものに、ね、なりつつありますよね。
だから僕っていうか私が子供の頃は要するに東と西に対立してて、
うん、
片っぽはアメリカ、
はい、
片っぽはそのソ連というのがいて、 ね、それがまあ東と西に分かれて対立してたと、
うん、
そのためにそのソビエトという国っていうのはもう今は中国と北朝鮮とキューバぐらいですかね、要は
そうですね、
共産主義の国で、はい、初めてその共産革命でできた国なんですよね、
うん、はい、
でそれをやったのがまあレーニンという人が行ったんですけども、
はい、
そのレーニンの後に引き継いでほぼほぼソビエト連邦という国を作り上げたのがこのスターリンという人物でございます。このスターリンというのはペンネームみたいなものですね、本名は、うん、ヨシフ・ビサリオノビッチっていう名前なんです。
なるほど。
でスターリンというのはグルジア語で鋼鉄の人、
あ、
グルジアの人なんです。ちなみにレーニンもあれも変名ですけども、この人が一応国を作り上げた時も英雄だとされましたし、
はい、
一番大きかったのはその後ナチスに攻め込まれて世界大戦があったと、
うんうんうん、はい、
でその時にソビエトがドイツを破ったということにはなるんで、
はい、
一応この人は英雄とされているんですけれども、
うん、
ただこの人すごいのが、
はい、
すごく人を殺してるんですよ。一応ヒトラーより殺したってなってるんですね。
あ、数としては、
数としては、だから1700万人ヒトラーってなってるんですけど、まあ、初級合わせるとスターリン2300万人。
うわ、
結構軽々超えてます。
そう、
うん、
まあ、それよりすごいのが毛沢東が7800万人。
ダントツですね。
そう、まあ、ね、毛沢東の場合はそのいわゆる大躍進っていうので危機が起きたんですけども、
はい、
このスターリンの場合はもちろん処刑もありますし、
うん、
この人が作り上げたシステムで一番すごいのは、うん、何か反抗的なことがあればすぐシベリア抑留送り込むんですよ。
あ、
強制収容所に
行かされ
て、でそこで死んでいっちゃうっていう話なんですよね。でこの人は非常に猜疑心も強くて、この人が自分に権力集中させるときにどんどんどんどんその周りの同士やったロシア革命のロシアたちと殺していくんですよ、
は
い
は
い、でそれがまあいわゆるモスクワ裁判っていう名前で1時から3時までになって、
はい、
ブファーリンとか、
うん、
で有名なところではトロツキーっていうほとんどこのスターリンとこう権力争奪をやってた人がおるんですけども、はいはい、その人は失脚して国外に逃げるんですね、
うん、
で最終的にメキシコにおるんですけども、そこにまで工作員を送り込んで殺しに行くんですよ。すごい。しかもビッケルで頭を割って殺したという話があるぐらいの人なんですよ。
すごいな。
でまあ、この人がそうやってまあ権力集中してずっとやってきたんですけども、はい、人間ですから亡くなる時が来るわけです
よ。もちろんそうですね。
この人が亡くなった後に、
うん、
じゃあ誰がこの後を継ぐんだっていうので出てくる話ですよね。
なるほど。
でそれで来たの中で、一応一番後継者と言われてたのがマレンコフという、はい、まあ、その副書記長ですよね。スターリンが書記長ですから、その次の人、
うんうん、一応ナンバー2にいた人
ということですね。であとベリア、
うん、
これ内務大臣なんですけども、
うん、
これ KGB のボスですわ、言えば。この年 KGB とは言わないんですけど、
なるほど。
だからこの人はすごい情報を持ってるんですよ、
うん、
だからスターリンすらちょっと恐れてたって言われる人
なん
ですね。であとミコヤンっていう、まあ、名前だけ聞いたら多分ピンとこないんですけど、実はソビエトの戦闘機の名前にもなってる人、はい、この人が共産党中央委員っていう、まあ、要するに首脳ですよ ね、
なるほどね、
決める人、
はいはいはいはい、
この3名が一応派閥になってます。
うん。
でもう一つフルシチョフ、
うん、
これブシューミンが映画では
演じ
てるんですけども、
世界一好きな俳優
で、ガガノビッチっていう人も出てきます、
うん、
でブルガーニンっていう国防大臣、
うん、
この3人がフルシチョフ派になります。
おお、なるほど。
この3人3人で、
うん、
あともう一人モロトフという外務大臣ですね、うん、これはスターリンとまあすごい仲の良かった人なんですけども、
うんうん、
この7人で 誰はアトルに告げるかっていうのをまず決めましょうっていうのが一応そのシステムとしてあるんですよ。
なるほど。
でそこにここの写真にも出てくるんですけども、ジューコフという、うん、これはもう第二次世界大戦の英雄です、うん、この人がほぼほぼナチスを破ったと言ってもいいぐらいの戦術家なんですけども、
はい、
この人が関わってきて、うん、さらにスベトラーナというスターリンの長女ですね、
はい、
この人は後にアメリカに亡命するんですけども、はい、この人が絡んできたり、
うん、
であとワシーリっていうスターリンの次男、これは中将をやったらしいんですけども、
はい、
この人も出てくると、
うん、
この原作によるとこの次男って結構ダメな人みたいに描かれてるんですけど、もう映画でどう描かれるのか分かんないんですけども、
ああ原作のコミックやとダメ
な人、ダメ人なんですけど、まあ、その辺も含めてすごく面白い感じですね。これ、まあ、あらすじといえばもうだからそのままですね、スターリンの死から後継者を争いを経って、はい、ある登場人物がなって、うん、てんてんてんってなるんですけども、
はい、
でこの作品がなんでこんなに面白いかっていうと、もちろんその権力争いも面白いんですけども、はい、このスターリンが死んだとされるのは、
うん、
一応公式は脳卒中ってなってる、
まあね、
病気ですね、はい、いわゆる病気で亡くなったって言うんですが、はいはい、モロトフの回顧録、外務大臣のモロトフの回顧録によると、うん、ベリアが毒殺したっていう事実もあるんですよ。
へ
だからまことしやかに暗殺説っていうのが流れてて、
うんうん、
でそれを一応元にしたんで今でもなんか生きてるみたいなんですけども、グレン・ミードという作家が書いた雪の狼っていうノンフィクションの小説があるんですけど、はい、それはそのスターリンを暗殺しに行くっていう話なんですけど、
へ
結構面白かったんですけども、
ほうほうほう、
そういうのがあるんですけども、実際この中でおそらく描かれるのは多分病気で死んで、
一応ね、
はいはいはい、その後の権力争いが多分かなりドタバタのブラックコメディ風に描かれるんじゃないかと、
ほう、
本当に楽しみ、
めちゃくちゃ面白そうですね、
はい、ね、もちろんミッションインポッシブルもカメラを止めるもいいですけども、うん、この時期にこの映画を
これ今チラシを拝見してるんですけど、はい、ロッテントマト 97% フレッシュ、
そうです、ね、
ということなんで、まあ、最近ねこうチラシとか宣伝文句でよくロッテントマト引用されますけど、これはでもなかなかの数字ですよね。これも楽しみだし、この実際 の, あの原作本もこれ出たばっかりなんですね、後ろを見てみると、ね、
うん、今月の20日ぐらい
ですよね、7月19日に初版って書いてるんで、オールカラーですし非常に見てて面白そうなんで、これも合わせて
そうです
ね、感じですね。
ソビエトという国がいかに変な国やったかっていうのを DVD でね、
うん、
まずベルリン大攻防戦っていうのは多分ゲオでもスタヤマでも絶対あるんですよ。
ほいほいほい、
ドイツがソ連に攻めて、
うん、
でソ連がそのドイツを撃退するまでを短い尺の中で描くんですよ。後にヨーロッパの解放っていう大作が作られるんですけど、それも全6時間なんですけど、はい、それの原型になったとされ る,
あなるほど、ね、
映画なんですけど、はい、それのラストをね、ぜひ見てほしいんですよ。もしも見るめんどくさ、多分 YouTube にそれ上がってるんですよ、
はい、
ラストシーン。もう超プロパガンダです。
へー。
史実にはないことを
やるんです
よ。やるんですよ。
へー。
もうそれすごいです。見たらびっくりするぐらいのことがあるんです。
へ
ー。で、それがちょうどスターリン全盛期に作られてるんですね。
あ、なるほど、
うん。だからそれぐらいのやっぱり力を持ってる。
持ってると。
でもう一つがあのプルスタリオフ・クルマオっていうアレクセイ・ゲルマンの映画、
うん、
これはその要はこのスターリン早々競争国がまさに描いてた時期の話になるんですよ。
なるほど、
まあ、ちょっと視点はずれるんですけど、
はい、
だこの2作ももしよろしければ見ていただければ、
うん、
面白いと思います、
はい、
ちなみにこれもロシアでは公開不可やったらしいですからね。
あ、そうなんですか。
この早々競争国自体が、
は
い、
あら、
それはなぜかというと、やっぱり今のロシアの国の在り方を見ると、
うん、
なかなかにこう共通性があるというか、
なるほどね、
はい、あるんで、
ほう、
その意味でも両方で面白いんで、ぜひぜひ、
はい、ということなんで、これはぜひとも後でね、これまであの写真撮らせていただいて、はいはい、サイトの方にも上げたいと思いますが、スターリンの早々競争曲8月3日公開ということで、はい、これ京阪神はどこで見れるか分かりますか。
ステーションシネマ、
あ、シネコンですか、
はい、
はいはいはい、
あ、
伏せとかで、
はい、
お、
ナンバーパークスもやってたと思うんですね。
あ、じゃあ結構でかいね、公開規模としては
。楽しみですね。
ね、
ブシェミです。
あなたはブシェミに非常に引っかかってるって
こと、ね、はい、あとスターリンってバンド好きなんですが、名前が
公開
したんですけど、
そういうこと。
スターリンが真似してるんですけど、
まあね、
大好きなので、
はい、いやいや、これはむちゃくちゃ楽しみですね。お聞きの皆さんもね、はいはい、ぜひとも、
ね、
はい、見ていただけたらと思います、はい、よろしくお願いします、
はい、
で、今日ですね、まあ、ペキンパさんに今手を挙げて来ていただいたんですけど、はい、実はいつからでしたっけ、あれ2ヶ月ぐらい前かな、
そうです、ね、
一応まあ、マコチンがいなくなるんで、僕と薬師丸さんだけで撮るのもあれなんで、まあ、毎回1人ないしは2人ぐらいで 来てくれませんかみたいな募集をしてるんですけど、はい、今のところピギンバーさんだけなんですよ。なので、はい、次回の収録もここで発表しておきますけども、はい、次回は、2018年の9月の2日の日曜日の18時から行います。場所も神戸三宮、いつもと同じところで行うんですけども、はい、こちらの募集も引き続き行っておりますので、シネマクティフ .com のコンタクトアスからぜひともご応募いただきたいなと。で、実はですね、8月の19日がマンスリーシネマトークなんですね。本来であればマンスリーシネマトークの翌週にシネマクティフのポッドキャストを収録するんですけど、今回はその2週後なんですよ。で、2週後ということはその1週後何があるんかと言いますと、前回もお邪魔しましたけども、 RNC ラジオ、自民ソウルラジオ、毎週木曜日夜の11時から30分番組ございますけども、これの前回もお知らせした通り第5週目レギュラーということで、私が香川の方に参りますので、この日曜日を使ってですね、またまた自民ソウルラジオフェスをやろうじゃないかと、こういうふうになっております。日程は2018年の8月の26日の日曜日ということなんで、僕はその日は香川におりますので収録ができませんということで、はい、まあ、翌週になりますよということになりますね。場所は、前回も使わせていただいた本屋ルヌガンガさんという本屋さんございまして、はい、まあ、非常にですねおしゃれな本屋さんで、まあね、本好きで知られるペギンバーさんも当然職種が伸びるであろう本がたくさん置いてありましたけども、まあ、こちらでおそらく、まあ、今回はそのジミソウルラジオですから、まあ、音楽レコードを売ったりとかで、僕はそのフェスで何をするかと言いますと、マンスリーシネマトーク香川、これ前回もちょこっとお話をしてましたけども、これをやりますということになりました。2018年の8月26日同じ日ですねの19時から20時半まで、通常のマンスリーシネマトークと同じ1時間半の枠を使って本屋ルヌガンガさんでやりますと。お題映画はオーシャンズ8、これも全く同じですね、通常のマンスリーシネマトークと同じお題になりますので、でこちらもちろん僕もその日泊まりますから。いや実はね、帰ろうと思えば帰れないことないんですよ、フェリーが夜1時に、夜中の1時に出るんで、帰ろうと思えば帰れるんですよ。実際前回来てくれた関西の友人もフェリー乗って帰って、翌朝出勤して眠たかったっていうことなんで、
ツイートにボロボロになって
どんどん描かれて、放課後ももちろんやります。まあ、仮に誰も残らなくてもね、僕とジミーさんだけでもやりますんで、まあ、ぜひとも皆さん来ていただけたらと思います。会いに行けるおじさんということで、はい、ぜひともよろしくお願いします。で、あとですね、前回もまあお知らせをしておりましたように、グッドバッドウィアードイン東京、ボリューム1を、開催いたしまして、これ東京シネマクティブ東京支部のね、お招きをいただきまして、無事に終了して帰ってまいりましたよということで、総勢ですね、お客様というか参加してくださった方が18名、僕入れて19名で、部屋のキャパとしてはもうちょっといけたんですけど、でもやっぱりね、人がそんだけ入るとなると、実際に席数はあっても割と圧迫感が出るんで、いいぐらいの人数やったかなっていうような感じではありましたね。もうちょっと増えると結構ギチギチな感じになっちゃうんで、快適とは言い難かったかもわからないんで、まあまあ結構良かったかなというような感じではありました。ずっと僕は懸念してたんですけど、とにかくその、まあ、僕別にギャラはもらってないんですけど、往復の交通費はどうしても発生してしまうんで、それをまあ皆さんで頭割りするということなんで、とにかくまず第一ハードルとしては、映画の鑑賞料金よりも下に行きたいと。3本分ぐらいは喋るんですけど、でも1本分の映画見たのと同じぐらいにはしたいなっていうのがあるんで、まず1800円っていうハードルがあって、その後にもっと下げたい、レートショーぐらいまで下がったらええなみたいな感じで思ってたんですけど、なんとかね、レートショーぐらいの料金まで下がりましたんで、まあほんまに僕としても非常に気が楽にやれましたよということで、音源の方はね順次配信していきたいと思いますので、まずそちらの方もチェックしていただきたいと思います。当日も放課後をやりまして、スペシャルゲストを呼びますよっていうような話をしてたんですけど、アメコミ翻訳家の三岡光子さんに、はい、来ていただきました。なので、まあ皆さんね、来ておいた方がいいんじゃないですかっていうのはそこやったんですけど、楽しく、まあもちろん飲んでも食べてもいただいたんですけども、皆さんともね交流をしていただいて、何よりですね、静岡でやられてる、シネマジャヤというの、金曜シネマジャヤですね、はい、をやられてる山内さんという方が当日来てくださってたんですけど、 実は山内さんがめちゃくちゃ三つ星さんのファンやったと。
ああ
よかったよかった。
いうことで、通信ネポッドキャストの方でもこの話ちょろっとしたんですけど、はい、まあ、あの山内さんのお酒が進むとともに、もうどんどんどんどんその喜びの感情が溢れてきましてですね、もうむちゃくちゃ話し込んでありましたね。
山内さん結構いつもねクールなんです。
そうなんですよ。で、うん、僕もね、あの実際グッドバッドヤードでこう皆さん並ぶじゃないですか。もちろんお昼前から皆さんシラフじゃないですか。ネタにもまあよくねしてたんで、サコシ50枚買ってくれるんちゃうかとかねそんな話もしてたので、割とそんな感じで振ったんですよ。ほんなら割とクールな会社だったんで、実際喋ったら、あ、こんな感じの人なんかなと思いきや、やっぱねお酒の力ってすごいですね。入れば入るほどどんどんどんどんこう中が見えてきましてですね、でもうむちゃくちゃもう何回も握手してましたね。
可愛いですね。
入江監督のイベントでお会いしてるんですけど、はいはい、当然その飲みの席でも一緒になってるんですけど、うん、山内さんのそんな姿で多分見たことない
でしょ。多分そうやと思いますよ。まあまあ、だから逆に言うとそれぐらい喜んでくださったんやなと思って、まあ、そこもね良かったなっていう感じだったんですけど、サコシもね50枚とはまあいかなかったけど5枚も買ってくださいましたんで。
どうしてあるんですか。
そうなんです。でそれでね、はい、あのここで一つあのお知らせをしておきたいんですけど、はい、その金曜シネマジャヤというのを静岡でやられるんですけど、これあのもうツイッターのアカウントができてますんで、はい、こちらまたあのリンクをページの方にも載せておきたいと思うんで、皆さんフォローしていただいたらと思うんですが、この金曜シネマジャヤはまずお題映画とかそういうのも一切決めない、場所と時間だけを決めて、はい、でも誰でも好きな時に来て好きな時に帰ってもらっていいですよというのをコンセプトにしてるんですね。実はまあお話をしててびっくりしたんですけど、はい、そこの場所代とかも全部山内さんが、
は
い、割り勘じゃないんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。山内さんはだからなんでそういうことするかというと、やっぱりそういう場所を常にこう持っときたいというか、自分が若い時にあるそういうお店で場所があって、はい、でもとにかく来たら、あ、来たんやなみたいな感じで話ができて、好きな時に帰れるみたいな、そういう居心地のいい場所を僕も提供したいというようなお話でやられてるんですよ。だからもう損得とかも一切もちろん抜きですし、まあむしろ赤ですよね、うん、そういう場所だけをねとにかく提供して映画館で映画を見てほしいという気持ちは、まあ僕らとも共通しているところではあるんで、これはもうぜひとも皆さんいかな損ですよと、
ね、
静岡近辺の方はね、ぜひともということなんで、シネマジャヤのツイッターのアカウントリンク貼っときますんで、そちらの方で最新情報をチェックしていただいて、まあいけるぞという方ね、まあ地元の方はもちろんなんですけど、出張でたまたまその辺通ったというような人は、まあフラッと寄っていただいて、ぜひともちょっと参加をしていただきたいなと。シネマグデューのポッドキャストおよび追シネポッドキャストを聞いて、金曜シネマジャヤ来ましたよと言ったら、山内さんなんかスペシャルなものを用意してくださるらしいんで、はい、これも先着らしいんで、
サコスじゃないですか、
早めに、
あ、
それは言わない約束じゃないですか。なのでぜひともちょっと早めに行っていただいて、で必ずあの行くだけじゃなくて、あのシネマグディのポッドキャスト聞いてきましたとか、
ね、
シネポッドキャスト聞いてきましたっていう意見は、あの何がしかご用意してくれるらしいんで、はい、
すごいなよ。
ぜひとも、はい、足を運んでいただけたらと思っております、はい、よろしくお願いします、
はい、
お願いします。
あとですね、実はこの2018年の8月の26日僕は香川に行っていないんですが、神戸でむちゃくちゃでかいイベントが実はございまして、ノーザンソウルという作品とグッドバイブレーションズという作品の上映会が、あの神戸のポートオアシスというところでございます。これは実は関東の方でありました、ほぼ丸ごと未公開傑作だらけの合同上映会というのがございまして、個人で作品を買い付けて配給までするという方が、まあそういう既得な方が日本にはあの数人および数グループありまして、その中のですね、岡俊彦さんという方と、それからアフタースクールシネマクラブの共同企画ということで、今回このグッドバイブレーションズとノーザンソウルの上映会が神戸でございますよということなんですよ。アフタースクールシネマクラブさんの方から我々のコンタクトアースの方にご連絡をいただきまして、はい、あのこういうのやるんですと、
はい、
シネマクティフさんとこうジョイントできることがあればみたいなお話をいただいたんで、はい、早速僕らもあの返信をしまして、はい、今ちょっと打ち合わせをしているところです、
は
い、けどもこの日は僕らの香川に行っておりませんので、はい、薬師丸がこの日は、
はい
はい、あの八面六臂の活躍を見せる予定でございますので、
はい、
なので薬師丸に会いたいとおっしゃる方ももちろんなんですけど、この映画自体も実は非常にあの面白いらしいんですよ。
そうですよね。特
にグッドバイブレーションズはファンがたくさん多いシングストリートの趣もあったりとかして、その辺も非常に楽しいですし、ノーザンソウルというのは実は推進ポッドキャストの方でもよく話をしているんですけど、まあ相方の滝さんとかあとジミーソウルさんですね、はこの実はノーザンソウルシーンに非常に精通しておりまして、でまあ当日ね、まあジミーさんもちろん香川にいるんですけども、滝さんもねちょっとお忙しいんでこの現場に来れるかどうかわからないんですが、ノーザンソウルの聖地と呼ばれるところ実は神戸やったりするんですよ、日本では。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。それぐらいノーザンソウルシーンの中心地で、ノーザンソウルを非常に愛してる人が多い土地柄、
神戸が
そうなんですよ。とはいえですね、チケットの方はまだまだあの余裕があるそうなので、うん、これはもうぜひともちょっと見に行っていただきたいなということで、はい、前日はヌードレストランの24周年を記念した DJ イベントなんかも前日にはございます。まあそこも含めてもう泊まりでね神戸来ていただいて楽しんでいただくというのも一つでしょうし、前売りはですね PTX の方で7月の7日からも発売を開始しております。前売りですと2作品で2500円安い。
安いですね。
しかもノーザンソウル鑑賞の方にはオリジナルリーフレットを数量限定でプレゼントしていただけるということなんで、これやっぱ早めにねチケットを押さえて数量限定をゲットしていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思っております。場所なんですけども神戸ポートオアシスでやられます。まあ三宮からもうドーンと南に降りてきていただければ神戸ポートオアシスという新しい施設ございます。これもあのリンクをまた貼っときますんで、アクセスマップを見てですね当日お越しいただけたらと。香川にも来ていただきたいんですけど、
そう
ですね、香川はちょっと難しいなと、ね、そうなんですよ、うん、いう方は神戸で、
はい、お待ちしてます。
貴重な上映ですんで、
はいはい、
映画館で見れませんからね。
ですよね、
はい、ここに来ないと見れませんので、しかも音楽映画ということなんで、ぜひとも楽しんでいただけるんじゃないかなと。ートークショーもついてますんでね。
そうですね、これキングジョーさんとか。
あ、ですよね、はい、はい、有名な、はい、皆さんが出張りますんで、それだけでも十分価値あるんじゃないかなというふうに思っておりますので、はい、ぜひとも皆さんご参加の方よろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは今月のメニュー紹介を薬師丸さんお願いいたします。
はい。今月のメニュー紹介です。薬師丸のコーナーワクワク旧作ランド。2018年8月に京阪神で見られる旧作映画の情報をご紹介します、
はい、
続きましてマンスリーシネマトーク東京、マンスリーシネマトーク名古屋報告メールのご紹介とマンスリーシネマトークの報告、次回マンスリーシネマトークのお知らせ、
はい、
続きましてまこちんのコーナー映画の楽しみ方は自由だ。今月のトークテーマはあんたの2018年上半期ベストワン映画はです。そしてエンディングはアンドモアのエンディングトークです
ということで、今月も盛りだくさんで北京パーさんと一緒にレップと薬師丸でお送りいたしますので、はいはい、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。